もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
長女、娘のことについて、ちょっと相談したいなと思ってご連絡させていただきました。
はい。まず、あなたはおいくつですか？
38歳です。
38 歳。奥様は？
40歳です。
40 歳。ご長女は？
12歳です。
12 歳。他にお子さんいらっしゃいますか？
次女が9歳です。
はい。で、
小学校6年生が今から1年ぐらい前の頃からスマートフォンを娘に持たせるようになったんですけれども、そこから、時間があればスマートフォンをいじってるような形で、でそのスマートフォンの、LINE をよく使ってるんですけれども、そこの機能の中に、タイムラインって言って不特定多数の方になんかこう自分のやったことを発信するような機能がありまして、そこで娘が今から1ヶ月、2ヶ月ぐらい前からそれにちょっとハマってしまったみたいな形で、すごい投稿しているっていうのを、私の方から見てたんですけれども、その中で友達に無視されて、なんか自殺したい、手首を切ったみたいな内容の投稿がちょっとされてたのを見まして、でそこ
お
からちょっ
嬢さん
と、
の投稿がそういう
あ、
内容
そう
だっ
です
たわけで
ね、
すね。
はい。
はい。
で、ちょっとこれはまずいということで、今から3日前ですね、ちょっと家族会議を開いて、どういう状況なのかっていったところの話を聞いたんですけれども、
はい。
自身としては自殺する気はなかったみたいなことは言ってるんですが、無視されてるっていう、事態は発生していたというところで、
はい。
で、私の方で相談としては、まずそのタイムラインでは報告していたのに、親に対してちょっと相談がなかったっていったところで、ちょっと我々親として、なんかもうちょっとできたことがなかったのかなっていったところと、あとはその、そういったものをもう持たせないような対応をした方がいいのかとか、ちょっとそういったところを相談したいと思っております。
ああ、なるほど。これ LINE に出してたのは、無視されて自殺しようと思って、手首は切っていないってこと？
あ、手首は切ったんですけれども、自殺しようとは思ってなかったという内容です。
あ、なるほど。で、本当のことがどっちかは分かんないんですね、結局。
正直なところ、そこまで聞いてもちょっと泣いてるっていう状態で答えは得られなかったっていうところです。はい。
まず、お嬢さんって小さい頃はどんなお嬢さんだったの？
そうですね。明るくて、友達もいっぱいいて、ちょっと人をなんかバカにするような、なんかそういうことも言うんですけど、普通に可愛い娘っていう感じでしたけど、はい。
小学校の低学年ぐらいの時は？
親の言うことも聞いて、学校でもなんか足が速かったりとかで、割と友達も多かったっていうようなイメージです。特に問題があったとは思ってなかったです。
じゃあ、活発なお子さんだったわけ
は
ね。
い。はい、そうですね。
6年生の頃に、スマホを、これって子供用のスマホですか？
いや、本当に大人用のスマホなんですけど、
うん。
例えば、ウェブ検索とかそういったところは、厳しくして見れないような形には一応してたんですけど、
なるほど。
友達のやりとりで LINE はすごくやり取りするみたいなので、そこはちょっと規制をかけてなかったっていうところになります。はい。
で、クラスの中で無視されているという内容
はい。
は、どういうことだったですか？
原因については、ちょっと娘とも話したんですけど、ちょっと思い当たるところがないっていったところで、無視されている人としては、同じクラスの5人ぐらいの女の子たちで、無視されてて、今はそういうことはお話ししてなくて、別の子たちと会話しているので、全員から全員無視されてるってわけではなく、一部のところからっていうような状態ですね。はい。
家族会議をされてからはどうなんですか？
タイムラインの投稿は、しなくなってます。ただ、スマホは普通に、触ってるっていう形ですね。ただ、やはり前よりもずっと触ることはちょっと減ったかな。それはそういうお話もしたからっていうのもあると思うんですけど、はい。
で、ちなみに成績はどうなのかな？
オール3ぐらいなのかな。4が1個か2個あるかなっていうような感じの成績ですね。
あ、
はい。
そんなに悪くないということです
悪
ね。
くはないと思います。はい。
そうすると、今日はそのご質問としてはどういうことになります？
やはりスマートフォンっていうものをあまり使わせない方が良いのかっていったところと、あとはその手首を切ったり自殺するっていったところの、無視されたりっていったところを、タイムライン上では報告してるけど、親に相談がなかったっていったところで、ちょっと今までどういうことをしてあげれてなくて、今後どうしていけばいいのかなっていったところの2点が気になっているところです。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
もしもし？
もしもし、お
あ、
願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いや、大変ご心配ですね。
はい。
まずその一つはね、この中学生、中学1年生からまあ中学3年までもそうだったかな、この間は非常にいじめが多いですよね。で、あの大変スマホのことを気にしていらっしゃいますけど、
はい、
あの問題はその学校でのいじめの方だと思うんですよ、
うん、
だからスマホを持たせるとか持たせないとかね、
はい、
タイムラインをするとかしないとかじゃなくて、
はい、
そこで語られてるそのいじめの方の問題を真剣に親としては取り組まなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、う
んうん、なるほど。
で、学校にはご相談になってますか？
ちょっと発覚したのが本当に3日ぐらい前だったので、ちょっとまだ相談はできてないっていうところです、
うん、あの学校も非常に難しいんですけど、
はい、
担任とそれからまあ学年主任とかね、その学校を挙げて、はい、一緒になって取り組んでくれるような学校だと幸いなんですけど、
はい、
まずそこのところはよくお考えになった上でね、
はい、
まず学校との連携は考えないといけないと思いますよ。それでまずは親御さんはお子さんに対してね、
はいはい、
そのお子さんの存在に対して、はい、あの味方だよっていうサインはずっと出し続けないといけないですよ、
はい、
私はね、先ほどのカナのあなたのお話聞いててちょっと気になるのは、
はい、
どういうお子さんでしたかって聞いた時とかね、
はい、
それからまあそのこの問題の捉え方をこうスマホの問題みたいな感じでおっしゃってることとか、
はい、
普段からお子さんと直接、
はい、
あのいろいろ話をしてね、
はい、
この子供はこういう考え方をするとかね、
はい、
こういう考え方ができるようになったとか、
はい、
そういうことをきちんきちんとその時その時ね、
はい、
あの捉えているかなっていうところが若干聞いててわからなかったんですよ。もちろんね、大体どこの家庭でもお父さんは外で働いていて、子供といる時間が少ない、子供も学校に行ってますしね、少ないっていうことは分かるんですけど、お子さんにしてみればその外の自分の世界の学校で、無視されたりね、まあ、辛い非常にその阻害されてる状況になってきた時に世界がそこしかないようだとね、それも大変追い詰められてしまいますから、いやもう学校ダメならうちでいいんだよっていうね、避難してくる場所がある、そういうのがないと、あの本当にまあ大変なねことになってしまうこともないではないので、そこのところをきちっとお父さんがね受け止められてるかどうか、それがものすごく大切なことだと思いますけどね。あのもちろんお母さんもですけど、あのね、はい、意外にこういう場面ってね、お父さんっていうもののね、
はい、
存在価値、
はい、
普段はあまりその、まあ、子供と親との関わりっていう時には母親と子供ばっかりっていうことなんですけど、そういう時にこうふっと現れる父親の存在感っていうのがね、あの非常に大きな意味を持つことはありますよ。母親とね、あのお子さんとの間はやっぱりこういう問題になってる時には少し煮詰まってるんですよ、
はい、
だからあのお嬢さんとしてはお母さんに打ち明けるとかね、はい、お母さんに頼るっていう気になれないっていうか、なかなかそこが難しくなってるっていうことがあるわけです、
はい、
そういう時にあの普段あまりね登場してこないあなたが現れて、
はい、
お父さんが最後までお前の味方だよと、お前学校に行けないほどねいじめられてるんならそんなのね、うん、あの行く必要ないよって、最後はお父さんが面倒見てやるよってね、そのぐらいの感覚をお父さんが、はい、持ってもらって、それを子供に伝えられればね、
はい、
かなり子供としては救われると思うんですよ。
なるほど、はい、
逃げ腰ではダメですよ。あの奥さんの肩越しに子供を見てるようではね、
はい、
あの子供はやっぱりちょっとそこの本気度を信じないので、
はい、
その前に出て子供と直接向き合ってね、で子供の気持ちを聞いてあげて、
はい、
ふっとこう上見たらお父さんがいたっていうような、
はい、
そういう場面を作ってあげないといけないんじゃないかなと思いますけどね、
はい、ありがとうございます。
中学校の時間っていうのは3年間しかありませんのでね、
はい、
3年経って高校生になると嘘のようにいじめがなくなるって、もう私たちその保護者会とかね、その人たちもみんなそう言ってて、本当にそうなりましたので、
はい、
そう思ってちょっとこの中学校の3年間を頑張ってお子さんを見てあげないといけないと思うんですよね。
はい、
この年頃になって迷いがちなお子さんの状況の中でね、
はい、
親としてどうやって救ってあげるかっていう問題ですから、
はい、
とにかくお子さんをきちんと目をそらさずね、
はい、
真正面から見て真正面から向かい合って、でもうとにかくお前を 100% 受け入れてるよっていうあのことを分からせてあげてほしいと思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、
大迫先生がおっしゃってることの中で、
はい、
ちょっと特にご注意しておきたいのは、
はい、
学校に何かしろとか学校に頼るっていうのは、
はい、
ほとんど無理だと思います。
はい、
うん、要するに学校では居場所がない、
はい、
子供にとっても家庭がものすごいちゃんとした居場所であれば、
はい、
問題なく育ちますので。
あ、
うん、で手首に切った跡あるの？
私は見てないんですけど、妻が見てあったっていうふうには聞いてます。
ああ、じゃあ実際にあのリストカットはやってるんですね。
やったみたいな、はい、うん、
っていうことはある程度本気だったぐらい、
はい、
うん、辛いぐらい無視されてるわけじゃないですか、
うん、はい、
でその時に無視されないようにするアドバイスしてもきっとできないんですよ。逆に、
はい、
学校で無視されたってなんぼのもんやじゃないけど、
はい、
うん、どうってことないと、
はい、
うん、家庭でずっとね、
はい、
親とそれから兄弟と楽しくやっていければ、はい、その中学校なんてそれこそ大迫先生おっしゃってたから3年なんだから、
はい、
3年間はやり過ごせちゃう、その先には未来があるよみたいな、
はい、
あの一緒になって悩んじゃないで、
はい、
うん、明るく励ましてあげることが大切だと思うんですね、
はい、
でそれのためには親が全責任を負ってあげられるよっていうのと、
はい、
自分一人でも乗り越えられるよっていう、その2つの面を示してあげることが大切だと思います、
はい、
で多分その暴力的なことは受けてないみたいですから、
はい、
うん、
はい、
でさっきおっしゃってた彼女の性格から言うと、
はい、
割とプライド高くて、うん、自分の方が偉いんじゃないけれど、そう思ってる人は逆に王道として無視されても大丈夫っていう力は持ってると思う、
はい、
うん、そこのところは、
はい、
大切にするっていうことで、だいたいいじめでうまくいかなくなっちゃった例っていうのは、
はい、
学校でいじめられても親には言わない、
はい、
で親が気がつかないのはなぜかっていうと、子どもの方が気使って学校で立場を失ってるから、
はい、
家族の中での立場は失えないようにしようとして気使っちゃうからっていうのが一番多いんですよ。
なるほど、
うん、なので、
はい、
その家族の側がみんなで応援してるよっていう、
はい、
うん、学校は学校にいる時間だけだから無視されてもいいよ、
はい、
うん、日中帰ってきてから楽しくやろうねっていう、
うん、
うん、であなたにはこういう楽しい場があるんだからねって、
うん、
で3年経てばもうそこは終わっちゃうんだから、
うん
うん、その辺で自信持たせてあげてください。
はい、はい、分かりました。本当にありがとうございます、はい、
だから、
はい、
スマホも別にやっててもいいと思いますよ、
はい、
うん、ただそのやる時の内容が、
はいはい、
リストカットしただのなんだの、
はい、
マイナスなことをあげるんじゃなくて、
はいはい、
うん、何かがあったってプラスなことをあげられるような場に、
はい、
変えてった方がいいと思う。
なるほど、
はい、うん、そういう話題を作ってあげちゃった方がいいと思う、
うん
う
ん、
まあ頑張ってください。
はい、すいません、ありがとうございました、本当に、
はい、失礼します、はい、
失礼いたします。